チーム88レディオ。
八谷先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ラジオをお聞きの皆さんもこんにちは。前回ですね、
はい、
肛門は消化管の出口にあたるところで、口と同じように柔らかく、肛門クッションが存在しているとお話しさせていただきました、
はい、
早速ですが症状疾患についてご説明いたします。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
まず最初はイボジ。
あ、よく聞く名前
きますね。肛門の病気といったらジですね、
はい、
イボジと言っている方が多いですが、医学用語では自覚と言います。
あ、難しくなりますね。
字の覚ですね。はい、先ほどの肛門クッションが腫れてしまい、痛み、出血、そして大きくなってくると外にピョンって飛び出てくる症状が起こってきます、
はい、
原因としては排便時の息み、繰り返す便秘や下痢、重いものを持つ、うん、長時間座ったりする、つまり肛門に負担がかかっている状態と言われております、
はい、
以前ですね、下肢静脈瘤のお話しさせていただきましたが、まあ、肛門の静脈瘤というのが痔なんですね。
へー、そっか。このね、唇と同じようなこの肛門クッションって言われると、はい、確かにすごいこう触ってもわかるし、
そうですよね、
イメージつきやすいですよね、はい、
で実際ですね、痔というのは人間にしか見られない病気なの、ご存知でしたか？
知りませんでした、はい、人間しか見られない病気なんですか？
理由としましては、はい、人間は歩いて2本足で生活すると思うんですけども、肛門がお腹の一番下に位置してるんですね、うん、つまりそこに血液がうったい滞りやすい状態なんですけども、うん、実際犬とか猫は4本足で歩いてますので、まあ、肛門が心臓より高い位置に位置してるため、うん、うったいするということがなく、痔にはなんないんですね。
そっか、その鬱血しちゃうっていうか、
そうです、はい、
滞るっていうことなんですね、
はい、
お腹の一番下に位置してるからっていう。
そうです。
はあ、なるほど。確かに
人間ならではの病気なんですね。
二足歩行ならではなんですね。ですね、
はい、続きまして切れ痔、
うん、これもよく聞きますね。
切れ痔はですね、医学用語では裂肛、肛門が裂けると言います、
うん、痛そうですね。
そうなんです、
はい、
この排便時の息みだったり硬い便の通過でピキッてこう、切れちゃう感じですね、例えば冬とか、
はい、
口を大きく開けると唇の横がピキッて切れたりする。
口角炎とか。
そうです、はい、ありますよね。それと同じような感じで、まあ、痛いんですね。染みたりもするんですね、
はい、
そういうような状態です。3番目は痔、はい、瘻。
あ、こちらもよく聞きますね、はい、
肛門の途中から肛門の周りの皮膚にですね、抜け道、トンネルを作っちゃうんですね。で、下着に、まあ、膿がつくことで、あの気がつくことが多いんですけども、実はこれ男性に多いって言われてまして。
そうですか。
理由としてはこうお腹に力が、腹圧がかかりやすく、そのためお尻にも圧がかかりやすい状態って言われてるんですけども、こういった痔瘻をですね、10年も20年も放っとくとですね、痔瘻癌って言って癌ができちゃうことがあるんですね。
そうなんですか。
ずっとこう慢性の炎症を繰り返してる癌ができてしまうので、まあ、これもおかしいなと思ったらやはり医療機関を受診することをお勧めします、
やっぱり早い段階で恥ずかしがらずにというか、はい、ね、ご相談できる方がいらっしゃるといいですよね。
どうしてもやはり鏡、口と違って鏡で見たりってすることができませんので、
そうですよね、
逆に不安になっちゃうと思うんですよ ね、
そうですね、
どうなってんだろうみたいなね。
でも少しでもやっぱりおかしいなとか、
はい、
ね、思われたらやはり受診していただきたいですよね。
そうですね、はい、で受診しますと、まず診察して、その病態に合わせて、例えばお薬を処方したり、手術が必要だったら、例えば自覚ですと手術で切ったりとか、あとはですね、最近は硬化療法って言って痔に対して注射を打つことで痔を固めちゃって切らないで済む治療方法もあるんですね。
そういう治療方法もあるんですか、
はい、ですので、まあ、肛門に優しい治療、手術っていうのはやっぱ必要です。
そうですよね、
はい、で、まあ、皆さんお仕事とかね、普段お忙しいと思うんですけども、
はい、
ちなみに当院では1泊2日で、
あ、
はい、 お尻の治療は終了しますので、まあ、そういった意味でも社会復帰も早いんじゃないかなと思うんですね。まあ、もちろん肛門には様々な種類の病気ができたりしますので、人によって違いますので、あとですね、
はい、
前回大腸がんのお話しした時にお尻下の血は大腸がんの可能性もあるからってことで、もちろんこういった血からも出血するんですけど、実は大腸がんもその奥にあるっていうこともあるんですよ。
表面だけではなくて、
はい、
内側の何か疾患があるかもしれないっていうことですかね。そうなんですね。
だからよく血便があるけども、私は痔を持ってるから、多分それだろうと思って放置しとくのもやっぱ怖いんですよね。
そうですよね、
はい、
少しでもね、なんか病院に行くのが怖いかもしれないではなくて、それを放置してる方がやっぱり、はい、
そうなんです、
怖いというか、はい、良くないので、やっぱり相談気軽にできるお医者様とかですね、
はい、
ぜひ皆さんお近くの、やはり私は八谷先生かもしれませんけれども、
ありがとうございます、
はい、皆さんぜひお気軽にご相談いただければ、
は
い、
それでは今日は最後にまとめさせていただきます、は
い、お願いいたします、
はい、肛門の症状を放置しておくということはですね、口の中の虫歯を放置しておくのと同じなんですね。歯が痛いと美味しいご飯も美味しく感じませんよね、
はい、
ですので肛門も元気な、健康な肛門がないと元気な日常生活を送れません、うん、まあ、もちろん恥ずかしさもありまして、なかなか受診するのを勇気がいる、迷う方もいらっしゃると思いますが、受診してみてもらうことで長年悩んでたことが嘘のように一気に解決するのかなと私は思っております。
そうですね、治療方法もね、いろいろな、どうしても切ったり手術だけなのかなと思うんですけども、
はい、
意外とお薬とか注射とか、
ね、
いろんな選択肢があって、
はい、
そのまあ治療はその疾患によって変わってくるかとは思うんですけれども、はい、また1泊2日でできるっていうのもすごく、はい、気持ちが楽になったというか、
そうですね、
はい、すごく新しい知識でした、
はい
はい、さあ本日は八谷病院八谷博之先生に肛門の病気についてお話を伺いました。八谷先生ありがとうございました。
宮坂さんありがとうございました。